釘本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。テーマ曲は宗美沙さん作曲、木漏れ日。この番組、当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、沖縄スタジオからお送りします。改めましておはようございます。釘本ひろみです。10月第4週の今日は一人語りです。NHK の番組でクールジャパンっていう番組があるんですね。で、私の番組大好きなんですけれども、司会が鴻上尚史さんっていう方で、その方が私大ファンで、なんで好きかというと、なんか世界標準的なしっかりした考え方を持ってらっしゃるなと思ってるんですね。なので、どういうふうに物事を捉えて発言してるのかっていうのが、すごく興味がありますね。で、クールジャパンっていう番組なんですけれども、どんな番組かというと、日本のことをほとんど知らない来日間もない外国人の目でかっこいい日本を発掘する番組。外国人の新鮮な視線を生かしてディスカッションを行い、日本人には気づかなかった日本文化の意外な魅力を再発見するっていうような、番組なんですけれども、いろんな国の方が出てこう話をしてるんですけど、なんかに思っても見ないような見方っていうのが出てきて、それがすごく面白いんですね。で、自分ではこう当たり前で常識だと思ってたことが、外国では全然違うんだっていうようなこととかがこう分かったりとかして、すごく視野が広がる番組だなと思って、そういうところが好きなんですけど、この間読谷図書館って近くに沖縄の図書館があるんですけど、そこでこう何気なく本を探してたら、そのクールジャパン、外国人が見た日本っていう、鴻上さんの、書いた本があったんですね。講談社現代新書っていう、ものなんですけど、で、すごくそれも面白いと思ったので、今日はちょっとその本からいくつか面白いなと思ったところを、ちょっとお話ししてみたいと思います。ちゃんとするっていうところですね。ちゃんとしないといけないってよく言われますけど、ちゃんとするって何なんでしょうっていうことなんですね。で、ここの本で、鴻上さんって、ロンドンに演劇の、なんていうんですかね、研修で、ロンドンに滞在されてたりとか、したことがあるんですけど、その時の話とか書いてありました。で、ロンドンでロンドンとは思えないような青空が1週間続いたことがあったそうです。で、その日はみんな昼休みに 公園で昼食をとったり、のんびりと過ごして、銀行とか郵便局とか会社などの午後の開始時間が遅れて、イギリス経済に影響が出ているっていうことで、BBC ニュースで、話題になったそうなんですね。で、イギリス国民というと、一般的にはちゃんとしているって思われるんですけれども、もう本当にこう、ロンドンでは珍しい天気がいい日があった時に、その1時間の休みを勝手に15分とか30分とか伸ばすっていうところがあったそうなんですね。で、だからスペインとかイタリアとかラテンの国はどうなんだろうっていうことでしたけど、まあ日本で考えてみると多分絶対ないですよね。まあ今ちょっとずつそういうところも出てきてるかもしれないですけど、まあ大企業とかにいるとないかなって思いますね。もう本当に昼休みもお客さんが来るからって言って交代で休みを取って働いたりとかすると思うんですよね。で、なんかその時にスペイン人が JR の8月分の時刻表を見て、しみじみとスペインでこの雑誌を作ろうと思ったら、8月、丸1ヶ月かけてもまだ出来上がらないだろうと断言したそうなんです。で、8月の時刻表は10月ぐらいに完成する。ちゃんとしようと思ったらそれぐらいの時間がかかるっていう。だから作らないっていうことを言ったそうなんですね。だから、ラテン系の人たちはちゃんとするっていう使命感みたいなものはないのかとか、ストレスがたまるようなことないのかっていうことだったんですけど、なんかイタリア人の女性でですね、数ヶ月前に日本人男性と結婚したばかりの方が、自分は日本人の旦那さんに対してちゃんとする要求をしたっていうことをおっしゃってたそうなんですよ。で、そのちゃんとする要求っていうのが、毎日愛してるって言ったりとか、毎日キスするとか、そういう愛することに対してのして、ちゃんとしてくださいって言ったそうなんですね。で、まあ、スタジオに、旦那さんが、見学に来てたそうなんで、大変でしょうって思わず、なんか同情の声をかけたそうなんですね。そしたら、その旦那さんが、いえ、勉強ですから、と、日本人らしい言い方で微笑んだそうなんですね。だから、さすが生涯学習の日本だって、思ったそうです。で、鴻上さんは38歳でイギリスの演劇学校に留学した時に、なんで留学したのって聞かれて、その理由を一生勉強ですからって答えたそうなんですね。そしたらイギリス人が真顔で、勉強に来たと言ったらお前のことを周りは低く見るって。お前は日本で20年近く演出家のキャリアを積んでるんだろうって。そういう人間は勉強のために来たと言ってはいけないって。調査、リサーチのために来たと、まあ言いなさいと。この違いは大きいぞっていうことを、アドバイスしてくれたそうなんですね。本当に日本人は、まあ、勉強好きって言いますけど、まあ、それに本当に一生勉強ですからっていう、ことが、なんか、当たり前で、正しい、いいことしてるみたいなイメージなんですけど、なんか、外国の人から見ると違うんだなっていうのが、こう、 にことにこう気づかされましたね。外国の人から見ると日本人は一生勉強ですって言ってるだけで未熟な人っていう風に思われるだなっていうことにこう気がつきました。で、本当に日本人っていうのはちゃんとするっていうことにもう散々気使ってると。で、喫茶店に入ればお水とおしぼりが自動的に出てくる。で、これはもう本当に世界に例のないシステムだそうなんですね。で、こういうこう世界にないようなちゃんとしたシステムを作ったり、あと劇場では芝居が終わった後にお忘れ物がないようお気をつけてお帰りくださいっていうようなそれまでの演劇の余韻をこういっぺんにぶち壊して現実に引き戻すようなこうアナウンスをして観客を心配する、もうちゃんとしないといけないとなんですね、だでしょうね。その一方で恋愛においては毎日愛してるとも言わず、誕生日にサプライズを用意することもなく、結婚記念日は自然と忘れていく。外国の人から見ると全然ちゃんとしてませんっていうことでしたね。で、あと日本人は時間を守るってよく言われるんですけど、それも嘘だよって。だって就業時間を誰も守ってないものって、会社は6時までだっていうのに 8時とか9時まで仕事をしてると、だから時間を守ってない、ちゃんとしてないっていうふうにこう外国の方は見てるんですね。だから本当にこう何をちゃんとして何がちゃんとしてないかっていうのが随分こう差があるなって思いましたね。で、私はどれがいいとか悪いとかこう決めつけることは良くないと思ってるんですね。だけどこういう考え方の人もいるんだっていうふうにこう受け入れる、そのなんか心っていうのがすごく大事なんじゃないのかなと思うんですね。まず受け入れる。で、それをこの番組を見るとなんかなるほどって、あ、そういう見方もあるんだってこう受け入れるこう練習になるんじゃ、練習になるっていうか、そういう見方もあるんだってこうそういうのがいろんな外国の方が発言するので、すごくいい番組だなっていうふうに思ってますね。はい、ちょっとキリがいいので一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。次ですね、わびさびのことなんですけど、日本の文化といえばわびさびと言われますが、それを説明してくださいって言われて、皆さん説明できますでしょうか。大抵の日本人に聞くとわからないって言うそうなんですね。でも日本に来ている外国人に聞くと、シンプルであることとか、何も持たないこと、少ないことに幸せを感じること、わびさびは日本文化の中心ですと次々に答え出た ですね。で、じゃあわびさびと思う写真を撮ってきてくださいっていう風に外国人に言ったら、ある人は一蘭っていうあのラーメン屋があるんですけれども、なんか豚骨ラーメン、博多発祥の豚骨ラーメンで、隣の人との間にこうついたてがあるんですね。で、目の前はのれんがあって、注文も店員さんに注文するんじゃなくって、こうなんか紙にこういろいろ書いていくんですよ。ネギの量は小でいいとか、青ネギが青ネギと白ネギとか、ニンニクの量とか選べたりとか、麺の硬さとか紙に書いて、それを書き終わったらボタンピーって押したら、店の人が自分の顔を見せないようにちょっとのれんを上げてその紙を取っていって、で注文が完了して、まあ、っていうことで本当に、で隣の人ももうついたてがあるから、こう自分一人の空間でラーメンをこう楽しむことができるっていうようなお店なんですけども、そのわびさびと思う写真を撮ってきてくださいって外国の方に言ったら、ある方はその一蘭のラーメン屋の一人用のついたてで仕切られたところの写真を持ってきたそうなんですね。で、その人のそのわびさびの定義っていうのが、店員の姿が見えないところがわびさびだって言ってるんですね。で、まあ私もそうなんですけど、ちょっとよくわかんないっていうふうに思ったんですけど、そこにいたイギリス人の男性はもう激しくうなずいて、もうわかるっていうことだったんですね。で、そのイギリス人の男性は、じゃあどんなものにわびさびを感じるかということで、何にもない、何にも置いてない和室の写真を持ってきたそうです。で、その寝るときにその布団を敷いて、ご飯を食べるときにはちゃぶ台を置くと。で、それが終わったらすべて片付けて、何もない畳の空間になるっていう、そこにわびさびを感じてるっていうことだったんですね。で、あるフランス人は卵かけご飯にわびさびを感じるっていうことでした。で、まあ、フランス人といえばフランス料理で、フランス料理っていうのは調味料がすごく、ソースとかですね、もうすごくこだわってるけれども、日本料理はシンプルっていう。で、卵かけご飯っていうのはご飯と卵と醤油だけなのにこんなに美味しいって、そのシンプルなところに、シンプルなのに美味しいところにわびさびを感じるっていうことだったんですね。じゃあ私はわびさびを一言で言うとっていうので出てきたのが、人工的だけど自然と融合調和した世界とか空間っていうのが、私のイメージするわびさびだなっていうふうになんか思いました。で、どんな写真持ってくるかって言ったら、やっぱり日本庭園の写真を持っていくかなっていうふうに、なんか思いましたね。で、なんか、改めて、わびさびっていう、まあ、日本を代表する言葉、文化を代表、示す言葉っていうか、それが、どういうことなんだろうなって、こう言葉に、 自分なりの言葉にこうしてみるっていうのはすごく大事だなってこうやってみて思ったんですね。で、なんかやっぱり言葉って本当大事ですよね。その言葉もう本当にちょっとした一言で、人の心を動かすことができるなっていうふうになんか、思ったんですけど、なんか私、昔、ビル会社で、働いてたんですね。で、なんか お祭りとかがあった時に、その営業の手伝いとか言って、生ビールの販売なんかを手伝うことがあったんですね。で、私それがすごい大好きで、募集がかかった時にはもう張り切って名乗りを上げて行ってたんですけど、私が生ビールを売ってるお店っていうのはもう本当数時間でビールがなくなってしまって、もう売るものがないからもうはい終わりですみたいなことが多かったんですね。もうダントツ他の お隣とかのお店には買いに行かないのにうちに来てくれるんですね。で、それ私意識してなかったんですけど、なんか自然と一言言ってたんですよ、販売してくれる人に。それがまた来てくださいねって言ってたんですね。そしたらね、本当に来てくれるんですよ。リピーターが多いから、あっという間にビールがなくなってしまってたんですね。だから本当にこう言葉一つで変わってくるんだなっていうふうに思いましたね。で、本当にこうね、いいお店とかもどんなに料理が美味しくても、なんかリピートしてくれるかっていうとそうではないと思うんですよね。なんか全体のそのお店の雰囲気とか、もう本当に総合的なもので、その次に行くかどうかっていうのは決まるのかなって。で、その次にまた行きたいっていう時にっていうことを思ってもらうようにするには、やっぱり言葉の力ってすごく大きいんじゃないのかなと思ったんですね。なんか例えばね、お水いかがですかとかでもいいですよね。で、そこでね、うちはお水にとってもこだわってるんですよとかね、お水、ここのお水飲んだらすごくこうデトックス効果で何回もトイレ行って行きましたみたいな声もいただくんですよとか、なんかそういうコミュニケーションを取ることで、お客さんがこう楽しかったなっていうような記憶ができるんじゃないのかなと思いますし、声をかけてもらえる、声をこうかけられるってことは、こう自分のことをこう見てもらえてるってことだから、もう見るっていうことだけでもエネルギーがすごく入ってくることなので、それだけでもこうお客さんにとってこう充電なんじゃないのかなと思って、なので、よくお客さんのこと見るとか、なんか言葉をかけるっていうことが次につながる、すごく大事なことなんじゃないのかなって、まあ、お店だけのことではなくって、もうすべてのことにおいて、まあ、うまく言葉っていうものをこう使っていけたらいいなっていうふうに思いました。はい。ちょっと、では、ここでまた切りがいいので、一旦ジングルを挟んで、エンディングの方に行きたいと思います。 最後はですね、世間と社会っていうことについて話をしたいと思います。例えば駅で乳母車を一人で持ち上げて階段を上ったり降りたりしている母親に対して、日本ではもう絶対と言っていいぐらいこう手伝いましょうかっていう声をかける方はいないっていうようなことが書いてあったんですけど、その理由っていうのが、相手が社会に住む人だからっていうことなんですね。で、相手が知り合いなら、もちろん無条件で声をかける。それは相手が世間に住む人だからですっていうこと。で、欧米では、その階段の前で困ってる母親がいれば、すぐに乳母車を持ちましょうという声がかかりますと。で、それは全員が社会に住む人だから、その声をかける相手の区別がないっていうことが書かれてて、なるほどなと思いました。で、この世間っていうのが日本独特のものだって。その世間っていうのは、あなたと人間関係や利害関係のある人たちのことで、これに対抗する概念っていうのが社会ですっていうことですね。で、社会っていうのは、あなたと人間的な関係も利害関係もない人たちのことですっていうことでしたね。だから、もう確かに本当にこう、日本人って本当世間で生きてるなっていうふうに、なんかちょっと思ったんですね。で、やっぱり世間で生きてることで良いこともあるけど、なんか見方が狭くなってしまったりとか、閉鎖的になってしまったりとか、差別が生まれたりとか、自分さえ良ければっていうのが、世間の中で生きてると生まれやすいんじゃないのかなっていうふうに、なんか思ったんですね。だから、その自分たちの、その特性として、そういうところがあるっていうことを知るっていうことがすごく大事なんじゃないのかなっていうふうに思いました。で、だからそういう悪いところが出てくるっていうことを知ってるからこそ、悪いところが出てこないように監視っていうか、注意っていうか、そういう空気をこう作っていくことができるんじゃないのかなっていうふうに思いました。そういう自分たちのこと、そういうものが現れやすい、っていうことを知ることで、悪巧みとかをさせない、空気を作っていけるんじゃないのかなっていうふうに思いました。やっぱりこうね、なんとかするのはダメで、あれは悪いとか言葉で言うのは簡単なんですけど、やっぱり一番大事なのはこう、やっぱり自分を知ること、社会を知ること、追求していくことなんじゃないのかなっていうふうに思って、そのクールジャパンっていうのはすごく視野が広がる、いろんな考えの人がいるよっていうことを知れるいい番組なので、もし興味があったら見ていただいたらいいかなっていうふうに思いました。そんなことで、もう時間になってしまいました。今日も聞いてくださって本当にありがとうございました。すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。